麦尾だ。待たせたな。今回食うのは
Who gets to win the moon to go for it go for it である。
おさらいしようじゃないか。風月堂は1747年小倉久右衛門が江戸京橋に作った大阪屋、江戸なのに大阪屋のお菓子屋が始めだ。小倉の養女純はかの有名な老女忠国を産みました。暇をもらい実家に帰った純さんは小栗久右衛門の二代目とめでたくウェディング、そしてかの有名な松平定信公にも重用され、松平家の御用お菓子商となりました。風月堂の風月は定信の画号でもあります。明治になって上の風月堂を開きました。なんとこの上の風月堂からいろいろと分かれていったんです。五代目の番頭が両国風月堂を作りました。この両国風月堂からのれん分けされて神戸風月堂、長野風月堂、甲府風月堂、五代目の番頭さんが銀座に西洋料理の店を出しました。しかし経営権を失いよその会社に譲渡することになり、それが銀座風月堂となりました。しかしまた懲りずに作りました。今度は銀座みゆき通り、これまた経営が破綻して譲渡してしまいました。それが東京風月堂。このみゆき通りに作ったやつにものれん分けされてて、それが大阪北浜風月堂、しかし今はありません。結果本家上野風月堂、のれん分け両国風月堂、神戸風月堂、長野風月堂、甲府風月堂、風月堂だけど別会社が経営してるのが銀座風月堂、東京風月堂。この中でゴーフルを作ってるのは上野風月堂、神戸風月堂、東京風月堂。この風月堂一門はゴーフルという名前を使ってゴーフルというお菓子を作っていいということになっております。パテントを共同で持てるようになっております。ちなみに風月という言葉は家紋みたいなもので模様みたいなものらしく、なので風月堂と名乗るお菓子屋さんも存在します。盛岡風月堂、鹿児島風月堂、函館風月堂、この3社はゴーフルを作っておりません。ゴーフルを作っているあの風月堂とは会社が違います。全くの別物です。マークもよく見てください。違います。パッと見た目一緒に見えますが違います。風月というと5本の骨組みのセンスに月の絵が描いてあるのが風月らしいんです。そして風月は囲いの中に虫と書きますので、お菓子に虫がいたら縁起が悪いということで中は100になっております。さて乃木尾の目の前に風月堂のゴーフルがある。エントリーナンバー1番みきゃんミニゴーフル温泉閉じ、名称焼き菓子、原材料小麦粉、脱脂乳、砂糖、ショートニング、卵、脱脂粉乳、バター、加工マス、膨張剤、香料、コチニール色素、乳化剤、酸化防止剤、ビタミン E、閉じ。あれ？ゴーフルといえば、バニラ、チョコ、イチゴ味のはずだが、イチゴの成分にあたる原材料が、この、神戸風月堂にはない。松山には神戸風月堂のお店があるので、買ってきた。みきゃん柄だ。エントリーナンバー2番、上野風月堂。 名称菓子、原材料名、低脂肪乳、小麦粉、砂糖、ショートニング、卵、牛乳、カカオマス、コーンスターチ、マーガリン、いちごパウダー、洋酒、食塩、膨張剤、香料、酸味料、着色料、カッコカロチン、ビートレッド、カッコ閉じ、カッコ原材料の一部に大豆を含む、カッコ閉じ。上の風月堂はちゃんと、いちごが含まれているようだ。エントリーナンバー3番、東京風月堂、北斎ゴーフレット、原材料名、わからん！原材料名を書いた紙がないのだ！これでは食レポにならんじゃないか！自分で自分を罰します！パッケージが北斎の絵になっている。しかもなぜか、抹茶なのだ、いちごじゃなくて。では比較はバニラにしようではないか。エントリーナンバー1番、みきゃん。カンカンから出す。開封の儀。開封した。3色セットで入っているので、ご存知のようにゴーフルのあの柄では、どれがバニラ味かわからん。あ、これバニラだ。白いクリームが見える。一発でわかった。はっはっは、すまぬ、一発でわかってしまった。ではこれをちょっと傍らに置いて。エントリーナンバー2番の、上野風月堂、パッケージがなんかおしゃれだ。シャレオツだ。バニラを開けようじゃないか。これチョコだ。これか。青緑のような色だ。バニラだ。開封の儀。あれあかん。あれあかん。あ、こっから開けるんやった。開封、一つの袋にバニラが2枚入っている。エントリーインスタンバー3番。東京風月堂。上野風月堂は、上野で買ってきた。東京風月堂は東京駅で買ってきた。東京駅の地下で迷った。それはいつかのノリギラヒラジオで話すので待ちたまえ。開封の儀。一つの袋に一枚だけ入っている。では、食すぞ。まずは、神戸風月堂。ゴーフルの味だ。ちょっとお茶を飲むぞ。エントリーナンバー2番、上野風月堂。ちなみに上野風月堂が本家本元だ。ちなみにだが、ゴーフルを作ったのは神戸風月堂昭和2年、銀座風月堂の前身のが昭和4年となっている。上野行くぞ。甘みが抑えられた感じだ。神戸風月堂の方が明らかに甘い。エントリーナンバー3番、東京風月堂。なんか甘いというか香ばしいな。では恒例のゴーフルといえばずらして食べる。じわーっと上と下をずらして、腰取ってゴーフルの側だけを食べ比べてみようじゃないか。エントリーナンバー1番、神戸風月堂。エントリーナンバー2番、上野風月堂。じわーっとずらしてクリームのところを腰取って側だけにする。
エントリーナンバー3番、東京風月堂。じわーっとずらして、クリームだけをこしとって、側だけにする。東京風月堂がうまい。では次、クリームだ。こしとったやつのクリームをまとめる。袋についちゃった。あ、折れた。危うくマックの上に落ちるところであった。よし、こうやって腰取って、クリームだけをまとめて食うぞ。あー、クリームだけ食うもんじゃないな。エントリーナンバー2番、上野風月堂。なんかクリーム少ないような気がするな。なんかクリーム、あ、側につい、こっちについてた。クリームだけで食うもんじゃないな。エントリーナンバー3番、東京風月堂。クリームをこしとってと。東京風月堂のクリームはクリームのような味があるような気がする。では残りを、ちょっと再度。ほとんどクリームないんだけどね。あー、キーボードついた。うむ、結論だ。東京風月堂が一番うまい。なんかね、深みと香ばしさがある。さすがうまいだけあって、一袋に一枚なんだよな。この中途半端なデビューは難しいな。開けた以上他の枚数も食わねばならぬな。よし、続けていくぞ。エントリーナンバー1番、神戸風月堂チョコ味。開けちまってるので、もう一気にいくぞ。チョコなんかどうかわからん。クリームのとこだけ食ってみようじゃないか。ちょっとだけずらして、腰取りながら元に戻すと、あ、じゃあダメだ。ちょっとだけずらして、じゃない、全部ずらして、腰取ろうじゃないか。チョコレートなんか、どうかよくわからんね。もう手ベトベトだよ。キーボード触れねえよ。エントリーナンバー3番、東京風月堂のチョコ味。あ、これ抹茶。北斎のね、この何、何あの、なん、なんの絵これ、あの波がグワンとなってるやつ。開封チョコいきます。東京風月堂が明らかに味がしっかりしている。味が立っている。あれかい、経営者が変わった方が良かったのかい。チョコだけこし取ってみるよ。チョコだけ食ったらあかんね。上野風月堂はバニラ味とチョコ味の違いがよくわからん。なんかおかしいだろ、違いがよくわからんっていうのも。東京風月堂は明らかに味が違うのがわかる。いちごと抹茶じゃ比較にならんじゃないか。あれあれ、チラリロチラリロチラリロチラリロ、あれ？今、神戸風月堂はこれ、ちょっとずらしてみるよ。いちご味が残っている。あれ？上の風月堂はバニラが一枚残っている。東京風月堂はバニラとチョコを開けた。そして目の前に未開封の上野風月堂のチョコがある。あれ、俺上野風月堂のチョコ食ってない。チラリロチラリロチラリロ、よくわからなくなった。今から改めて上野風月堂のチョコを食う。チョコの味あんまりしないね。あ、そうか、だからだ、バニラとチョコの味の区別がさっきわからんって言ったよね。わかんねえよ、そりゃ両方バニラだもん。バニラのゴーフルをチョコと思って食ってたんだよ、俺。何やってんだ、のぎを。腰取ってみるぞ。わからん。上野は、よくわからんな。まあ、言った。ストロベリーと抹茶では比較にならんじゃないか。まあ、しゃあなし。神戸風月堂、ストロベリー。あいちご、 めっちゃイチゴ。原材料にイチゴ入ってないのにイチゴ。香料ってすごいね。人を騙せるんだぜ。腰取って、ジャッパ、チュッパーじゃないわい。ストロベリーだけ食ってみようじゃないか。あ、腰取って食ってみると、なんかわからんね。上のゴーフル。ストロベリー開封の儀。あ、粉砕してる。やべ。やべ。やべえよ。粉砕してるよ。持って帰るとき、粉々になっちゃったよ。あ、いちご。一口目からいちご。では、ずらして。あ、いかん。あ、いかん。パラッパラになっちゃった。腰取るのは難しいか。なんだろうね。いちごの原材料使うよりも、フェイクのいちごの方が、の原材料の方が、いちごらしいのかな。やむなく抹茶、開封の儀、緑だ。おう、抹茶。めっちゃ抹茶。バニラよりもストロベリーよりも、めっちゃ抹茶の味がする。腰取ってみるぜ。抹茶の味って出しやすいんかな。あ、もう別個に食っても抹茶。これ紛れもなく抹茶。うむ、東京風月堂が一番うまい。でもね、松山ね、神戸なんだよね。関西だからね。乃木は東京推しだ。
また乃木子を太らせる気。